性別された儀式。話、池宮城義弘。
今朝は、皆様と共にですね、性別された儀式と題しましてですね、少し考えてみたいと思います。今日は、礼拝後ですね、聖職聖餐式が予定されています。で今日は特にこの聖職聖餐式というのは性別された儀式でありますけれども、特に今日はですね、聖職式に関して少し皆さんと考えていきたいと思っています。まずヨハネによる福音書13章の1節にこのような聖句がございます。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。もういよいよ十字架が目の前になってきた時にですね、イエス様はそのご自分の果たすべき使命をよく知っておられて、その時に愛する弟子たちと愛する者たちと時間を過ごしたいと思われたわけですね。そしてその弟子たちはまだまだ学ぶべきことがたくさんあって、欠点だらけの存在でした。ですけれどもその弟子たちをですね、最後まで愛し通されたというふうにここに書かれています。さて、これからですね、2000年前の最後の晩餐、そしてその前の聖職式ですね。そこにこう、自分たちの思いをですね、馳せてみたいなと思うわけですが、今から約2000年前、そしてアダムから4000年経った時のことですよね。各時代の神の民が型として守り伝えてきた犠牲の子羊が、今まさに捧げられようとしていたわけです。そしてその犠牲は、子々孫々伝え守られてきた型としての動物の生贄ではなくて、その本体であり、また実体であられる 神の御子イエス・キリストが、キリストの血が流されようとしていたわけです。主は、イエス様は十字架の影の中におられて、すべての重荷のゆえに、その心に苦しみ悩んでおられました。主は、ご自分が裏切られ、捨てられることをよく知っておられたんですね。主はまた、犯罪者が受ける最も屈辱的な十字架によって、ご自分が死刑にされることもご存知でした。また、主はご自分がどんなに大きな犠牲を払わなければならないか。しかも、それがどれほど多くの人たちにとって、無駄であるかをよくご存知でした。ほとんどの人はイエス様を受け入れなかったわけですよね。無駄になるわけですけれども、それもご存知だった。これから望む屈辱と苦悩、そして弟子たちのことを考えるときに、人間イエスの心は苦しみ悩んでおられました。弟子たちはですね、そのいつもと違うイエス様の様子にですね、気づいたんですね。なんか違うと。今までと違うというふうに感じたんでしょう。で、その気づいた彼らはですね、イエス様に同情と優しさを示すわけですが。でもなぜこのように苦しまれているのか、全く分かっていませんでした。その悲しみの理由をですね、知らなかったんですね。イエス様は目の前にあるすべてのことを知っておられました。ですからご自分の屈辱と苦悩についてのこの思いにですね、当然圧倒されそうになったと思うんですね。しかし主はその時でさえ主の犠牲が成し遂げられて後、この世に残されて、戦っていかなければならない12人の弟子たちのことをですね、お考えになっていたんですね。この苦闘の中にありながら、主はご自分のことを考えるのではなくて、そして自分のその痛みや苦しみや重荷のことではなくて、主の心の中では弟子たちについての心配が一番大きかったと言われています。イエス様はですね、弟子たちと、最後の夜にたくさん話したいことがあったようです。主が与えたいと願っておられることを受ける準備ができていたら、彼らはですね、弟子たちは胸の張り裂けそうな苦悩やまた失望、落胆、不信に陥らなくて済んだんですが、彼らはそういう準備ができていませんでした。イエス様はですね、もうこういろいろ語って聞かせたかったんですが、弟子たちを見ているときに、今このこと、この話をするのは、したならば、弟子たちはその話に耐えることができない。そのことを見て取ったんですね。そこでイエス様は、ここまで出かかっていた言葉を飲み込んでですね、語ることをやめました。沈黙のうちにですね、弟子たちが前に目の前にいたんだと思いますが、沈黙のうちにしばらくの時間がこう過ぎていきます。イエス様は何か待っているようでした。弟子たちの心はですね、平静ではなかったんですね。キリストの悲しみによって目覚めさせられた同情心と優しさ、それはいつの間にか消えてしまっていたっていうんです。ご自身の苦悩を指し示している主の悲しみに満ちた言葉は、ほとんど印象に残っていなかった。そして彼らがお互いに交わす目つきは、嫉妬と争いを物語っていたっていうんです。この二階座敷に集まっている弟子たちの 様子です。イエス様が目の前にしていろいろ語って真理を語りですね、理解してもらいたいと語ろうとした彼らの目つきを見たら、みんないがみ合って、お互いですね、なんて言いましょうか、牽制し合っていたわけですね。ですから、語ることができなくなった。今、彼らにこのことを話しても理解しないし、つまずくだけだと。さて、その時の不和の原因は何だったんでしょうか。まず、誰が一番偉いか。あの二階座敷にいたその時にですね、彼らの心の中に、もし最高の地位というものがあるならば、それを自分が占めたいという思いでいっぱいだったんですね。ですから、誰がこの中で一番偉いんだという思いだったんです。ピリピ2章の3節に、何事も遠発心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさいという聖句があるんですが、彼らは全くそういう気持ちがありませんでした。そしてもう一つ問題がありました。一体誰が足を洗うのかということでした。旅人やそしてお客様の足を洗うのはしもべの仕事でした。いわゆる下っ端で使われている者たちがお客様の足を洗って接待するわけですね。で、そういう役目をしなきゃいけないんですが、この場にはイエス様と弟子たちしかいません。その中で誰が足を洗うのかと、そのことが問題になっていました。みんな知ってました。弟子たちの誰かがしなきゃいけないことをみんな知ってました。しかし彼らはですね、黙っていたんですね。各時代の希望にこう書かれています。沈黙することによって彼らは自分を低くすることを拒んだと書いてある。知らんふりすることによって自分の心を低くするのを拘んだ。そういう状態でした。そういう弟子たちをイエス様見られた時にですね、哀れなこの魂、弟子たちをですね、どうやって勝利へ導くか。罪との戦いにおいて、自我との戦いにおいて勝利者にするか。それを考えておられました。そして、真の偉大さは、なんかこう、威張ったりですね、地位の高いのが真の偉大さではなくて、愛の奉仕、真の謙遜にあるということをどういうふうにして彼らに教えたらいいか。そういうことを考えていたんですね。それがイエスの心の思いでした。弟子たちはなかなか動きません。イエス様は弟子たちがどうするかしばらくの間ですね、見ていたんですが、しかしですね、おもむろに立ち上がります。そしてヨハネ13章の 4節5節に書かれているように、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。まず普通に考えてありえない光景なんですね。この中で一番偉いと思われる人がですね、上着を脱ぎ始め、手ぬぐいを取って弟子たちの足を洗い始めたんです。本当は弟子たちは知ってたんですよ。自分たちの誰かがやるべきだということをね。各時代の希望にこう書かれていました。この声が、イエス様のその足を洗う声がですね、弟子たちの目を開いた。彼らの心は激しい恥ずかしさと不面目な思いに満たされた。彼らは無言の見跡を理解し、自分たちの姿を全く新しい光のうちに見た。自分たちの姿がどういうものであるか、この時目が開かれて見えたって言うんです。実に高慢で、自分が第一位になりたいという欲の塊であることを見たんですね。に対してイエス様は、全宇宙の王でありですね、支配者であり、神であられるお方、御子イエス・キリストが地面にひざまずいて で罪人の足を洗っている。気がついたんですね。これは無言の説教だったんです。それを彼らは理解したと書かれています。ここに決して忘れることのできない模範が示されています。主は王位と王冠を脱いでですね、しもべの姿を取られたんですね。そしてこの地上における主の最後の行為の一つは、しもべの支度をしてしもべの役割を果たされることだったんです。すべての人に配されなければならない方がですね、ひざまずいて罪人の足を洗うというしもべの役割を果たしたんです。これは決して忘れてはいけない、キリストの模範として残された場面なんですね。どうでしょう。これは2000年前のあの時の事件だけではなくして、今日においても私たちの心の中でですね、いや自分はあの人よりはいいよという思いがあるのではないでしょうか。あるいはそういうふうに考えているつもりはないんですが、いつの間にかそのような態度になっていたりとか、ないでしょうか。であれば、当時の弟子たちと何にも変わらない。私たちは全く同じ立場にいるということになります。そういう者たちを知っていてイエス様は受け入れ愛され続けてですね、模範を残してくださったわけであります。さて、この絵を見てほしいんですけれども、ペテロが、イエス様が弟子の足を洗いながらペテロの番になったとき、ペテロは何て言いました？自分の足を洗わないでくださいって言いましたよね。そしたらイエス様は何と言い返したんでしょう。もし足を洗わないならば、私と何の関係もなくなると言いましたね。ペトロはとっさにですね、こんなに偉い方に、清い方に自分の汚れた足を洗う先に行かないと思ったんでしょう。なんとなくわかります。しかしこのことはですね、実は、ペテロがイエス様に足を洗ってもらうことはですね、これを拒んだのは、実は、その奥に秘められている、この、こと、実際には心の清めを拒んだということになるようなんです。足を洗うというのは低い清め、つまり汚れたところを洗い流すというね、表面的なものは、これは低い清めです。しかし、心の清めというのは非常に高い清めですよね。実はイエス様は足を洗い流すことによって、心の中の汚れ、罪を洗い流そうと言っておられるのに、ペテロはそれを拒んだんです。洗わないでください。だからイエス様は、もしそうであれば、私との関係はなくなるよとおっしゃったんですね。幸いペテロはその言葉を聞いたときに、それは嫌だと思ったんですね。イエス様と関係がなくなるというのは耐えられないと思った。そこで彼らは自分の傲慢心や、その汚れた心に打ち勝ってですね、では全身洗ってくださいと今度は言ったわけです。そうですね。この私たちは、この洗足式をするときに年に4回、一気に1回という形で年に4回取り行ってますね。で、足を洗うんですが、ペトロみたいに体も洗ってくださいっていう人がいるかと思いますが、その普段お風呂に入って後に、きれいに汚れを落として後にちょっと庭に出たりすれば足はやっぱ汚れますよね。そうすると足を洗ったりとか、特に雨が降って後などスリッパで歩けばいきなり濡れてですね、草や何やら泥やつくかもしれません。そういう時には足を洗います。洗足式というのはそういうものですよね。我々はバプテスマによって、 イエス・キリストが救い主であることをですね、理解して、バプテスマによって全身一度清めてもらってるんです。信者である者はみんなそうですね。だけれども、弱さやいろんな誘惑にあってですね、足が汚れるんです。そしたらそれを洗い流さないといけない。そういう意味も含まれているということですね。各時代の希望にはこのように書かれています。この儀式、聖職式のことですけれども、これは聖餐式のためにキリストがお定めになった準備である。聖職式をして後、それから聖餐式に移るんですけれども、それは準備だって。どういう準備かというと、高慢、不和、権力争いが宿っている間は、心はキリストとの交わりに入ることができない。我々はキリストの体と血との聖餐を受ける用意ができていない。そこでイエスは、ご自分の謙遜を記念するものを最初に守るようにお定めになったのである。さらに、こういうことも書かれています。人のうちには、自分を兄弟よりも高く評価し、自分のために働き、最高の地位を求める傾向がある。弟子たちもそうでした。そして、このことから、しばしば悪い憶測と冷酷な精神が生じる。聖餐式に先立つ聖職式は、こうした誤解を一掃し、人を利己心から引き離し、高慢という竹馬から下ろして、兄弟に仕える減り下った心を与えるのである。これが準備なんですね。時々人はそうですね、あまり意識しないのかもしれませんが、なんか自分と誰かを比較してしまうわけですね。そして自分はまだいいなと感じたり、あるいは自分は劣ってるなと感じたりするわけです。でもイエス様の目から見れば、みんな罪人です。変わらない。そういう誤解を一掃してね、上とか下とかないんですね。みんな同じ罪人なんです。罪人は悔い改めて、イエス・キリストによって清められなければ救われない存在なんですね。そのことを理解する、もう一度思い起こさせてくれる儀式でもあるわけですね。それが聖餐式に臨む前の準備として与えられている聖職式であります。ですから、この儀式、すなわちこの聖職式に預かるときですね、私たちは本当にこの命と栄光の主の御言葉を思い出さなくてはなりません。こういう聖句があります。ヨハネ13章の12節から17節。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていて、それを行うなら、あなた方は幸いである。この聖句、特に最後の、2行ですかね。もしこれらのことが分かっていて、それを行うなら、あなた方は幸いであると、イエス様おっしゃったんですね。手本を示して聖職式をするように進めています。しかし、どんなに、多くの人たちがですね、本当にその意味を理解しておらず、そういう状態で聖職式、聖餐式に臨んでいるかということなんですね。ここでわざわざ分かっていてと強調しているのは分からない人が多いということです。当然知識として持ってますね。理解していると思います。ただこれが本当にそういう意味を体得できているのかというと、 難しいですね、なかなか。私たち本当にそれを理解しているのか。ですから、こういう時期に、こういう時にですね、自分とイエス様との関係、自分がどういう存在であるかということをやはり考えてみなくてはなりません。各地での希望、126ページですか。を読みたいと思いますが、キリストはここに一つの宗教的行事を制定しておられたのである。主の行為によって、この謙遜式は、これ宣誓式のことですね、は性別された儀式となった。これは謙遜と奉仕についてのキリストの教訓をいつも心に覚えているように弟子たちによって守られるのであった。たびたび、その宣誓式、聖餐式をするように進められている理由はですね、忘れやすいんです。人はですね、高慢にならず謙遜になるということも忘れますし、奉仕の精神も忘れますし、どうしても自分を中心に考えてしまう。だから、こういうことをするたんびに思い起こして、イエス様が最高の地位にあろう方が最低の地位に下られたということを思い起こしながらですね、私たちの信仰をそこに築いていけたらと思うわけです。そういう儀式であるわけです。準備の式、聖餐式に臨む前の準備の式と言われてますね。はい。少し聖餐式にも触れたいと思いますけれども、聖餐式はですね、ここに書かれてますように、聖餐式は、キリストの死の結果、達成された大いなる救済を記念するために与えられたのである。主が力と栄光のうちに再びおいでになるまで、この儀式は守られる。それは我々のためのキリストの大いなる御業が、我々の心のうちに生き続けるための手段である。そうですね。ある意味、なんて言いますか。よくモチベーションとかっていう言葉が出てきますけれども。そういうことを思い続けて、そういう、なんて言いましょうかね。この、意欲って言いましょうか。私たちはそれを望んでるという気持ちを持ち続けるという。イエス様が、私たちの罪がなくなってですね、イエス様が早くおいでになっていただきたいという思いを持ち続けるためにも、この儀式は必要なんだそうです。キリストの死によって達成された大いなる救済。このことをですね、考える必要があるわけですよね。そして、こうも書かれています。主の弟子たちは、主の食卓に集まるとき、自分の欠点を思い出して嘆き悲しむのではない。彼らは過去の信仰経験が向上していようと、低下していようと、それに思いを集中するのではない。兄弟たちとの間の不和を思い出すのではない。すべてこうしたことは、宣誓式に含まれていたのである。自分を吟味することや、罪を告白することや、不和を解消することはすべてもう済んだのである。今は、彼らはキリストと会うために来ているのである。そうですね、時々、なんかこう、宣誓式で全て洗い流して、それが全て解消されているにもかかわらず、聖餐式に入ってきてまでも、それを引きずっている人も中にはいるかもしれない。しかし、そういう時ではないっていうんです。もうそれはもう全て終わったって。今はイエス・キリストに会いに来てるって言うんですね。こんな風にも書かれています。聖餐式はキリストの再臨を指し示している。それはこの望みを弟子たちの心に生き生きと保つためであった。イエス様はまた来るとおっしゃいましたよね。弟子たちはそのイエス様おいでになるのをもう今か今かと待ってたんですが、その思いをですね、持ち続けるためにも聖餐式は必要だったんですね。イエス様は最後に一言残していきましたね。このブドウの実から取れたジュースね、ブドウジュースをこの再び会うまで飲むことをしないと言いましたね。いつそれが飲まれるかというと、再臨があって 天の大宴会に出席した時におそらく振る舞われるんでしょうね。その時再会した時に一緒に飲み交わすのだと思います。その再臨をですね、指し示してるっていうんですね。ヨハネ6章の56節、私の肉を食べ、私の血を飲む者は私におり、私もまたその人におる。生ける父が私を使わされ、また私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるであろう。この聖句はですね、特別な意味において聖餐式に当てはまります。信仰によって主の大いなるこの犠牲をですね、瞑想するときに、魂はキリストの霊的命に同化するのであります。私たちこの見るものや聞くもの、考えるものに影響されますね。このことを深く考えるとき、私たちはそのキリストの霊的命に同化していくっていうんですよね。この後ですね、宣誓式に移っていきますけれども、その前にこの箇所をもう一度言ってみましょう。皆さんにご紹介し、一緒に見てみたいと思いますが、各時代の希望の下巻の142ページに、このように書かれています。十字架につけられた贖い主を見つめるときに、我々は天の大きみによって払われた犠牲の大きさと意味とをもっと十分に理解するようになる。救いの計画は我々の前に輝き、カルバリーの思いは我々の心に生き生きとした聖なる感情を呼び覚ます。神と子羊への賛美が我々の心と唇に宿る。なぜなら、カルバリーの光景をいつも生き生きと記憶している魂のうちには、高慢と自己崇拝の思いは栄えることができないからである。もし私たちがですね、高慢になったり、自分中心だったりするときには、おそらく私たちの心からイエス様がいなくなっているときですね。もし我々がイエス・キリストが我々のために罪のないイエス様が私のために十字架で死んだということを真剣に考えるならば、高慢にはなり得ないっていうんですね。自己中心になることもないっていうんです。だから、カルバリーを見ることによって、イエス様の十字架のこの犠牲を考えることによって、その光景をいつも生き生きと私たちのうちに、このですね、記憶しておいて、高慢な思いにならないように、人々を許しり、さらに人々の奉仕できる、そういう存在になれるようにですね、していきたいなと思うんですね。今日、これからまた宣誓式移りますが、そういう思い、聖なる雰囲気、一つ忘れてましたが、弟子たちはですね、イエス様がその一人一人の足を洗っていった時にですね、彼らの心はですね、変えられていったんですね。不和が生じていたわけでしょ。自分が一番上に行きたいということで、みんな敵対関係にあったわけです。ところが、イエス様が足を洗い始めたら、自分たちの愚かさに気がついて、そして、ほとんどの人たち、ユダ以外はですね、自分のこの高い地位があったとしても、それは誰かに譲ろうという思いになっていたって書いてあります。ユダだけは相変わらず一番高い地位を占めたいと思っていたようですが、その他のすべてのものは、もうその高慢さが抜けていたんですね。心に変化があったと書かれています。私たちもこういう儀式に預かるときに、いろいろあるかもしれません。心の変化が生じるように祈りつつですね、この式に臨んでいきたいと思います。それでは、賛美歌を歌いましょう。賛美歌のですね、262番ですね。賛美歌の262番を歌って終わりたいと思います。 天におられます神様、私たちは本当に罪深くて、自分の状態すら気がつかない、そういう存在であります。どうぞ許してくださり、また弟子たちが目覚めたように私たちも目覚めさせてください。私たちは罪深く、その罪深い人間をあなたは救おうとされているというこのありがたい福音を理解し、感謝して受けることができますように助けてください。集まっておられるお一人お一人に、あなたの豊かな聖霊の導きと、そしてまた悔い改めと、そしてまたあなたからの豊かな祝福をお与えくださいますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。